則と
星正人の気まぐれフットワーク。
はい、どうも
どうも、
お笑い芸人志望の高田和則、血液型は AB 型です。
ランタン星、血液型は A です。
何ちょっと間があったの。
どこに
血液型はあの後。
いやこれぐらいですよ。
こんなもん、
ま、な悩んだりしてませんよ。
A 型、
AB 型、
あ、僕は AB 型
かぶりましたけど、
ねはい、割と僕結構 AB 型っぽいって言われるんですけど、どうですか。
僕今までずっと A 型っぽいって言われてたんですけど、うん、最初で一発で当てられることに自信があったんですけど、うん、この間とちょっと新しいバイトに日雇いで行きまして、うん、そこで血液型の話になった時に、あの O でしょって言われて、いや違いますよ、うん、じゃあ AB でしょって言って、うん、違います B でしょって言われて、その時だけ初めてなんか当てられなくて、いや全然違って、その場にいた人みんなに言われて、なんかそんなこともあるんだなと思って、
なんかちょっとキャラ作っていたの、そのバイトの中で。いや言
ってもわけじゃないですけどね、なんかフレンドリーに行ったらそんな感じになったんですよ。
あーそっか、多少確かに A 型っていうイメージはあるけど、はい、ただ今このラジオは、星くんの部屋で収録してるんですけど、
はい、
A 型って結構基本的に几帳面とか、うん、整理整頓がきちんとできてるみたいなね、イメージがありますけど。
ひどいありさまですよこれ。ちょっと描写してくださいよ高田さん。
まず入り口入るとギターケースが入り口を塞いでて、でその右隣にギターが置いてあって、で
伝わんない伝わんない
伝わんない、
とりあえず雑然としていて汚い汚いものだらけっていうような感じでございます。
そうね、渋谷の街みたいな感じ
それどうなの、高田さんの方が物ね、まあない部屋、
ね、物がないからね、
うん
うん、すごい、うん、整理されてはいないけど、
うん、物持つの
って散らかりようがないね。
どうかと思うんです
よ、だから田舎みたいな感じだよ、うん、
捨てられるいろんな物、
え
捨てられますか。
いや結構捨てらんな い,
ない。で
一回ひどい目にあったことがあって、あのパンの袋を止めるプラスチックのなんかあるでしょ、わかる
わかりますよ、うん
うん、
なんかこの型、あの小型みたいなやつ、
水色のさ、
水色のね、
やって、うんうん、あれをねなんか僕は捨てらんなくて、
うん、
あの冷蔵庫の上にあれボンボンボンボン置いてたのよ。
うん、
うん、したらねある時炊飯器でご飯を炊いてたらものすごい異臭が漂ってきて、でなんだろうなと思ってそのカパッて開けて釜を開けあげたら、その釜とその熱せられる部分の間にその冷蔵庫の上に置いてたそのパンを止めるプラスチックのやつが落ちちゃってて、
臭くな
って、そうで完全にそのプラスチックが
溶
けちゃって、その炊飯器を一個おじゃんにしたことがあって、
そう
そパンを止める器具でご飯を炊く機械を壊したっていうのもね、なんか因縁めいたものちょっと感じたは感じたんだけどさ
感じたんだ、
うん、
でも物捨てられないってほどでもないんじゃない高田さん。
そう
自分でそう思う。
人間関係は割と淡白だけどね。
そうなんだ。もう僕は人間関係も何でも捨てられない。いろんなものが。もう何でもなんか愛着が湧いてしまう。もうどんなものにでもそれは。でも別に本当にどうでもいい。学校でもらったプリントとかがなかなか捨てられなかったりするのとかがあるし。あんま良くないですね。
そうね。うん、
それで言えば、僕落とし物をしまして、
あら、
それちょっと愛着からつながるかどうか分かんないですけど今週話そうと思ってたんで言っちゃいますけど、うん、落とし物をしたんですけど、これ通帳だったんですよ。
銀行
の通帳を落としまして、なんかそれを僕はその落としたことに全く気づいていなくて、
うん、
で警察署から連絡があって、うん、そのあれは、ま、家の方に電話があったんですね。それはなんかなんでなん
実家
の方にっていうの、なんでなんだろう、うん、あれは多分その銀行の印鑑作った時、
うん、
印鑑じゃなくて銀行のその
通帳
口座ですね、口座を作った時に実家の方で登録してたんで、うん、実家の方に落とし物があったんでという連絡があって、
うん、
石神井警察署に取り行ってくださいと、
うん、
それが11月のことです、
うん、
で僕は まあ、今ですよ、もう今日は何日ですか2月28日と収録日ですが、になって石神警察署に行ったんです。
11月にな
くした
ものを、
はい、
2ヶ月3ヶ月4ヶ月
ですね。もう
4ヶ月、
はい、で行ったらここにはないですよと。と あれなんですね、あの1ヶ月その警察署に置いておくと、それはもう遺失物センターっていう、
あ
の東京のあれですね、飯田橋にある場所に全部落とし物と集められるらしいです。で、まあ、そっちに行ってくださいと、
うん、
で言われて、まあ、なんか行ってからないって言われるの嫌だから電話かけて行ったら、
うん、
まあ来てくれればありますんで、
うん、
って言ってそこまで行ったんですよね。でまあ行ったらあとは何もハンコと押して名前書いたら帰ってくるんです。
うーん、
でも戻ってきたわけなんですけども、
えらいでもズボラだよね。11月に来たものに今頃になってっていうのもとても A 型とは思えないと思うんだけど、
そこも何なんですかね。でもこれはあの別に言い訳とかは何もないですよ、うん、本当に必要なんかあんまり通帳が必要なかったから、
まあ、通帳がなくても別にその口座からお金を引き落とされたりとかしてるわけだもんね。
キャッシュカードでやれるから何の問題もないなと思って、
うん、
うん、でもね、例えばもっと早くここで A 型らしさを出していれば、もう石神警察署で取れたわけですよ。
そうね、
わざわざ飯田橋に行く必要はなくね、うん、とか思いましたね。その飯田橋に行くっていう選択肢の他に通帳はもう見捨てて新しい通帳を作るっていう選択肢があったわけですよ、うん、
それはそれでめんどくさいよね。
でもそれはまあでも銀行行ってまずはそっちしようと思ったんですよ、うん、ちょっと行くとめんどくさいかなと思って、で行ったら、手数料がかかると、
うん、
で1050円かかると、
うん、
で飯田橋までの往復だと片道390円だから、
うん、
780円なんですよ、
うん、
でまあ、行く時間を考えたりすると、まあ、まあトントンぐらいかなと思って、うん、したらなんかちょっと移動して行っちゃったらなんかそこで面白いことが ねあるかもしれんなと思って、
経験の一つだと、
そう思って行ったんですけど、うん、まあ、やっぱりちょっと考えるところはありましたよね、
うん、
てかその警察の中にそんなシステムがあるってことが結構驚きじゃないけど、なんだろうな、すごい、ま、柔らかい施設なわけです。施設というかその優しくないですか、その保管しておいてくれて、
あ、
それは連絡をかけてくれて、
どれぐらい保管してくれるのとか、
ね、6ヶ月保管してくれるらしいんですけど、6ヶ月14日、
うん、6ヶ月14日
らしいんですよ、今決まってて、
とつき10日みたいな感じでね
それがなんか最近か分かんないけど来年の12月からは、
うん、
3ヶ月になってしまいますよっていうのが、今日その落とし物をもらっていた時に見つけてきた、なんでしょうこれは、東京の落とし物っていうあれですね、遺失物センターが出している広報のチラシみたいのになって、これでもねちょっとね面白かったんですよ。面白かったって、さっき温かいって言ったのはあれですね、その遺失物センターとかその警察がこれ全部なんかその落とし主を特定しようとしてするっていう、
うん、
まあ、過程があるわけですよね、
うん、
それってなんか想像すると結構あったかくないですか共感してもらえるのかな、これ
スキルアップみたいなことに使ってんじゃない、うん、わかんないけど、
スキルアップ、
その本来犯人とかを特定する、
あ、刑事がやるようなことを、うん、
でもなかなかその、ね、現場にみんながみんな立てるわけじゃないから、うん、下っ端の方はそういう落とし物の落とし主を探すみたいなところを作業することによって、
うん、
指紋の採集とか、
なるほどなるほどね、ま
あ、指紋の採集とかしてないでしょ、
してないしてないしてない、こっそりやってるかもよ、
こっそりやって、
例えばそのなんだ、携帯電話落としたら携帯電話で、うん、指紋を取っておいて、うん、その後その人を特定して、
うん、
その人の指紋をその実はデータとして取ってある
怖いこと、
国家的な陰謀があるかもしれません。なんかなんだっけ、サイコかなんかで全然ちょっと話が飛ぶんだけど、うん、そのセンター試験の時の名前とその指紋が、
うん、
あのなんかその国家としてなんかずっと保管されてるみたいなのが言ってたような気がするそんなどうでもいい、本当話全然分かんなくなっちゃった。落とし物に戻りましょう。
はい、
はい、落とし物ですね。まあそれで、まあ、行ったところではそのね、子供がお金、子供というかお母さんに手を引かれて子供がお金なくしちゃったんですっていう人が来てたり、うん、なんだろう、あと携帯を落とし ったっていう人がね、何人か3人ぐらい僕の後に続けていて、そういうもの多いんだなと思ったんですけど、このチラシにですね、多い落とし物っていうのが書いてあるんです、
うん、
これなんか1位分かります？
1位は多分当てちゃうけど、
当てちゃいます。
傘、
なんで当てちゃうんですか？なんで当てちゃうんですか？一発で見てたでしょさっき
と。見てない見てない、本当に見てない。
なんで傘って分かるんですか？だってこれ、
だってま
あ、傘、傘だなんて全然思いもよらなかったよ。
そうだって傘は、うん、まあ、電車とかでもいろいろ呼びかけてるし、
うん、っていうのは どの呼びかけなんですか傘は。
傘の忘れ物にご注意ください。
あ、やっぱ忘れるんでしょうね。というかそのね、傘は
パッて引っ掛けちゃうじゃん、
うん、いろんなところにね、そうそう、うん、でそのまま忘れちゃうと、ね、うん、まあちなみにそれ以降も言いますけど、2位が衣類、うん、3位が財布類、
うん、
4位が有価証券類、
うん、5
位がカード類
ですね。すごいね、なんとか類なんとか類っていう、こう広いくくり、2位以降は全部広いくくりになってるのに関わらず1位だけ傘
すごいよな、ね、これ
独走だよね。
落とし物の処理状況っていうのがありまして、
うん、
その現金と物品っていうもので、
うん、
現金が26億円、これは平成18年のデータらしいんですけど、
うん、
そのうちの 72% が遺失者へ返還、まあ、なくした人に戻ってきてるわけですね現金は。で、17.7% が、取得者に引き渡し、
うん、
で、貴族、都に帰属が 9.9%、
うん、
ちなみにこの都に帰属するっていうのは、拾った人が権利を放棄してたっていう場合ですね、
うん、
であなたのものになりましたよって言ってその期間中に取りに来ないとか、あとは、まあ、いらないですっていうふうに言ったら都の帰属になるということですね。で物品は200万点あって、
うん、
そのうちの、19.5% が遺失者へ返還、
うん、
で58.9% が取得者へ引き渡し、うん、で 21.6% が都に帰属。
うん、
これ面白いのは現金は
やたら、
そうやったら 72% も
名乗り出てくる、
そう名乗り出てくるけども、その拾ったものはものだったら、その拾った人がもらえる可能性が非常に高いっていうデータです。それはだって傘だもんっていう感じはあるよね。
まあね、
傘ぐらいだったらわざわざそんな必死に探さないけど。
じゃあ拾ったお金でさ物を買ってそれを落ちてましたって持っていきゃいいんじゃね、うん、
自分のものになる、
なる確率
落ちてないじゃん、だってそれ
落ちてない、
ね、嘘じゃん、猫ババだよそれはもはや。んでも返還ちゃんと引き渡しされてるらしいですよ。でもこのデータを見てちょっと僕は思ったんですよ、その傘42万本のうちもきっとこれぐらいの割合が、うん、同じぐらいになってるのか分かんないけど、多分 58.9% 以上の傘が、
うん、
その拾った人へ引き渡しされてると思ったわけですよ、うん、でその傘ってどうなってんのかなと、
うん、
気になるじゃないですか。でまあ僕はこれがその拾った人へ引き渡しになってもみんながその権利を放棄してんじゃないかと思ったんですよ傘については、
うん、
でその傘は捨てられてんじゃないかと思ったんですけど、そんなことないらしいんですよ。というのは僕はちょっと興味本位で聞いて、その傘はもったいないからそういうのを液傘とかにしたらいいんじゃないですかっていうふうなのをぶつけたくて、その警察官に行ったんですよね、うん、その傘ってどうなってんですかって。ああしたらなんかその傘はもうほとんど JR が全部取り行きます。
うーん、
つまりそのもう全部持ってきてるのが JR なんですよその傘をほとんどその JR とかその鉄道会社にみんな置き忘れて、その持ってくる傘がもうほとんどが鉄道会社で、うん、だからその傘はもう鉄道会社に持って帰られて、その一部は液傘になったりしてるっていうから、別になんか僕がなんか働きかけとかしなくてももう液傘になってるっていう話でした。
でもさ傘とかに関してはほとんどその落とし主が取りに来たりしないんでしょ、うん、
でしょうねきっと。
だとしたら無駄な作業だよね、うん、
そうですよね、税金使ってって言いたいの。
うん、別に勝手に人の怒りを上乗りしないで。
うん、何？
いやだからその、うん、だから鉄道会社が警察に持って行って、うん、それが最終的に警察がまた鉄道会社が引き取るわけでしょ。
そうだね。ものの流れだけが
無駄な流通があるわけだよね。
確かに確かにあるあるある。
うん、
そこどうにかしたらいいって。 それでね、その傘についてはちょっとなんだっけな、パイロットフィッシュっていう作品かなんかで大崎武将の中の登場人物、
うん、
が言ってたんだけど、その傘っていうもののなんか概念みたいのを、
うん、
もうみんな共有のものにしちゃえばいいと。
なるほどね。
そのだからどこにでも置いてあって誰でも使えるような風になってれば、うん、その傘を盗むっていう感覚とかすらなくなるっていう、
うん、
だからそれであればいいんじゃないかっていうようなことあって、僕もちょっとそれを読んでたのもあって、その世の中にその傘をなんだろう、傘をもっとどんどん送り出すのに、そのこの傘を使えないかと思って僕はね思ったわけですよ。あのビニール傘とかも多分今さ環境とかうるさいけど、あれも結構環境に悪そうだよね。だってね、使い捨てで結構すぐ壊れちゃうからさ、そうだったらね、ちょっといい感じの傘をさ世の中にどんどんどんどん出していけばさ、みんな使えんかなと。
なんか俺それで言うとさ、うん、主要なさ道路はさ全部アーケード状にしてくんないかなって思うんだけど
すっげえ金かかるじゃん。
いや、うん、でもなんか無駄な道路工事とかいっぱいしてるからさ、うん、それのお金を全部回せば、
うん、
大きな通りぐらいはできないもんかね。
でもなんなんそれ、空見えないんでしょ。だって
そのいや、まあ、アーケードちょっと言い過ぎだけど、うん、そのなんだ バス停ぐらいの感じのやつでいいから、
バス停ぐらいな、
ちょっと屋根付き
の道にしてほしいと、
うん、そしたら傘はいらなくなる
でしょ、うん、そっか。でもなんかそういうなんか全体的にさ、その自然の力みたいのを全く感じなくなっちゃうようなのはちょっと怖い俺は。
あ、そう、
あのなんか傘ぐらいがいいよ。うん、
そっか。まあでもその傘を共有物するとないいね、すごい、
うん、ちょっとね、
なんか他になんかできないもんかね、傘以外にも。
傘ぐらいしかないんじゃない、その普段持ってなくていざっていう時に必要になるっていうじゃないけど、
うん、
その予定が何も立てられないっていうところがあれですよね。
あれ自転車の空気入れとかは、
ああ、それはいいね。
うん、
うん、でもなんだろう、そんな傘ほど重要じゃなくね全然、うん、
そうだね、うん、
すっげえ。だって今までそんなになった状況が1回ぐらいしかないし、傘はだってすぐあるもんね。
まあそうだね、
うん、1ヶ月ぐらい暮らしてる、1回ぐらい
あるもん、ね、弱いね、全然弱いね、
うん、傘はだからちょっとねいいね、
うん、
そういうなんかあのアイデアはいいなと思いました ね、 うん、まあこんな感じですね、落とし物の話については。
うん、
はい、ではちょっと遅くなりましたが、目標、
あ、そうね、目標、はい、目標、ちょっと今日は
目標について、はい、
2人でって感じ、
はい、同じ目標立ててどっちが頑張れるかっていう感じですか、ね、はい、
じゃあ小芝居をする、
うん、小芝居、これもなんか前に、
まあ、ミニコントというか、
はいはい、
うん、
なんか自然に入ればいいんですか、
そうそうそう、
小芝居に、うん、
ちょっとそういうのがあるとさ、うん、プロっぽい感じじゃない、
うん、確かに。ね、したらなんかもっとこれさ、もっと最初に言っとけば傘でいくらでも小芝居に入れたんじゃない、
ね、
これ。あらだだ、ちょっと遅かった ね、 ちょっとったね。でもまあこれから小芝居にいろいろ入っていきましょう、
うん、
自然と
頑張
る、それお互いがどっちか入ったなと思ったら
乗らない
と、ね、いけないわけだね。
はい、それは協力していかないと、ここは
了解です、うん、じゃあ今回はそんな目標でや
っていきます。はい、頑張ります。
じゃあ、はい、お手紙ですねが来てますので、はい、ラジオネームミュージックマンさんからのお便りです。はい、久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、でこの方もお久しぶりですって言ってますが、ですが DEATH のですですね。でまさに今俺はランツーです。どういう意味だろう、ランツーです、
死に
向かって走っているか、まあストレートだね、まあ、まさにまさに今俺はランツーです。そう、なんと教育実習中なんです、小学校の。ぶっちゃけます、俺は小学校の教員にはなりません。てか実習今すぐにでもやめたいです。小学生って難しい、いろいろ考えすぎてしまう俺にとって四六時中小学生といるのは精神すり減ります。しつけとか規範っていう言葉ほど俺を悩ませるものはないのに、それを教えようってのだから難しいし、小学生には理屈があまり通じない。僕に規範を教えてください。
な
あ、これ
すげえの来ちゃったね。
大変だね。そうそう、その実習は僕らも行きましたけど、高さんは小学校は行ってますか？うん、
小学校行ってないです。
うん、多分この、
うん、そうですね。中学
の免許を取れば卒業できるという学科なので、うん、行ってないですね。うん、でもこ実は僕もこれ知り合いなんですけど、ミュージックマンさんは、うん、で高田さんと同じ学科ですよ。BLE の BLE 中学校の教員になる数学科のですね。
うん、
で、まあ、この時期に行ってるというのは、その中学校の免許取らなきゃ卒業できないけど、自分の、なんだ、自分で取りたければ小学校のね、
あ
れでも取れるっていう、
なるほどね、
やつで取りに行ってる人なんです。
それで小学校の教員にはならなくて、
ならない。
で、まあ、そのモチベーションも結構微妙っちゃ微妙だから、今すぐやめてーぜって。
っていう。しかも単位が足りなくて、小学校の免許も取れなくて、ことが確定したっていうふうに言ってました。だからもうモチベーションがもう全くないっていうぐらいまで落ちていて、
なるほどね、
やってる実習ですね。
それはきついな。
しつけとか規範っていう言葉ほど俺を悩ませるものはないのに、ちょっと詳しい説明が欲しいですよね、ここら辺。まあ、
まあ、
悩むよね。
まあそりゃそうだ。いや僕はあの教育実習、まあ、2回やって、あと、うん、去年は中学校の学校の教員を非常勤なんですけどやってましたけど、やっぱりね僕もねなんかね僕はねその毅然とした態度みたいなものを全く取れなくて、まあ結構生徒に舐められたっちゃ舐められてましたね。
本当にどんな風に。
いやまずだってその怒ったとしても、例えばうるさいって怒ったとしても、その僕のうるさいっていう言った感じがなんか生徒にとってはすごい面白かったらしくて、
笑っちゃう、
うるさいって言っても笑っちゃうんですよ。
どうしようもねえな。
もうドツボですよね。そうなったら。
確かに。そっか。
そんなんとかやっぱだから毅然とした態度はやっぱと、まあそれ取らなくてもうまくいく場合もあると思うけど、やっぱ一回ねなんかその生徒が荒れ出した時に。毅然とした態度が取れないと、もうニッチもサッチもいかんしね、
これ教育の問題って難しいし、そのなんだろう、みんなさポリシーが全然違うんだよね。その先生によっても違うし、教えなきゃいけないことっていうものだけはさ、そのなんだろう、あれで決まってるじゃないですか、指導要領でとか、だけどそのなんだろうな、それ以外の部分はどんなアプローチを取ろうが、まあ、自由じゃないですか、その先生一人一人によって。でなんか多分みんなね、僕らの大学にいるような人らはみんな自分なりのこういう方法で教えたいとか、こういうことを教えたいっていうものを持ってて、それがね結構話してみると全く違うんですよね。それはちょっと驚いたというか、まあ、当然なのかもしれないけども、まあ、そんないろんな人が先生になりたがってるっていうのがね面白いとこでもあって、まあそういういろんな人が教育の場に行けるような感じがいいと思いますけどね。そのなんだ、同じような人しか教育の場にいないってなったらさ、
まあそうですな、
つまんないとは思いますよね。だからなんかしつけとかだって、その規範とかなんてどう教えるっていうのって、方法なんて、まあ、
方法も
ね確立されてるわけないし、
だし、しつけとか規範の内容自体も、それこそ個人差があるわけですしね。
そうだね、それはなんかでも学校だとさ、なんか統一しろっていうのは言わなかった、その統一じゃないけど、その学校としてその子供が同じことをや、同じぐらい悪いことをやってんのにそれを見逃したり先生によっては怒ったりするとなんか問題だから、まあ、そこら辺の規範みたいなのはみんな同じぐらいのラインをその学校の先生は保った方がいいみたいなことは聞きましたよ僕。
あ、本当。
それはね、だって あの他のクラスではこれやってたから別にいいじゃんみたいなこととかになってもね、いけないだろうから。これだからなんかそのこれはこの問題は学校のスタンダードに合わせてっていうことなのかなと思いましたね僕は。本当にさ、本当に教育観とか語り出したら切れないよね。だからまあこんぐらい終わりしておきましょうか。
そうですね、
はい、はい、まだ小芝入れてないですよ。
本当だね。
まだまあ先は長い
か、長いか、
長いかもしれないです。じゃあそろそろオープニングトークは終わりにしまして、
はい、
はい、オープニング
テーマ、
テーマに行きます。
ナンバーか、オープニングナンバー、
オープニングナンバー、はい。今回はあかりノートさんという僕のサークルの一つ目の先輩ですね。まあそんなことは関係なくすごく素敵な、歌を歌う人です。柔らかい温かい歌ですね。なかなかこういう歌を歌えないと僕は思ってます。ですね、まずその曲のじゃない次のライブの方から宣伝させてもらいます。3月7日 渋谷ウェイステッドタイムでライブがありますので、よろしければ足を運んでみてください。それでは聞いてください。明かりの音でドライブ。
疲れた